ました。マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルですね。ね、今月も第2土曜の時間がやってまいりました。はい、というわけでですね、元気よくやっていこうと思ってます。福田修さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、今日がですね、はい、マジックアンズからヨハン&アクアね、来てます。
こんばんは。
こんばんは。
そしてですね、アシスタントに相原玲香さん、
はい、
来ていただいております。ありがとうございます。
はい、
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。はじめまして。
はい、はじめまして。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもの南さんが、お仕事で忙しいということで、
はい、
はい、A ネーションで、ちょっと今日は名古屋の方で、お仕事されてると。
そうですね、
それのですね、でも綾原さんも A ネーションガールであると。
そうですね、 A ネーションガールで前回先週に愛媛の方に行ってまいりまして、はいはい、まあ、来週大阪の方でもまたさせていただきます。
なるほど。普段はですね、そういうキャンペーン的なこととか、
はい、
レースクイーン的なこととか、
はい、
結構あの業界では有名であると南さんから伺っておるんですけど、
全然有名とかではないんですけれども、
めっちゃ可愛いからなんかネットとかで見といてって言われて、
はいはい、
見させていただいてまして、まあ、非常に緊張して目があって、ただ僕ね、
はい、
めっちゃ背高い人だと思ってたんですよ。
はい、高くないですか？
178ぐらいあるイメージで
それはでかいですね
いや、そんな風に実際見えるんですよ。
はい、
そういうお仕事の時のお写真を見させてもらうと、はい、ところがね、お会いすると意外と、
はい、
まあね、僕よりかは高いかもしれないですけれども、
はい、
まあそんだけね、そこそこバランスがいいということですよ。はい、高く見えるぐらい、
すごいめちゃめちゃ褒められてますけど、
褒めてます
ありがとうございます、はい、
でそんな感じですよ。
はい、
アクアさんはです。アクア君もね、結構ね、
はい、
そうやって体、なん実際の身長の割には体が結構大きく見えるというか、なんかバランスがいいみたいですね。
ああ、なんかまあ言われたり言われなかったり。
何頭身やったっけ？なんか一生懸命測ってた。
いや、あれ 7.5 頭身ある。
おお、すごい。
ね、
うん、
だから。
体小さいですもんね。
それでみんなに自慢してたら友達結構8頭身とかいたんですよ。
ああ、
ちょっと残念だなっていう。
綾原さんは何頭身なんですか？
何頭身なんですかね。測ったことはないですね。
ないですか？
はい。
まあまあ8は超えてるだろうという見積もりですけどね。
見積もりですね、
はい、
ちょっと後でこっそりと測ってみます、
はい、お願いします。
はい、
はい、まあそんな感じで、まあね、元気よくやっていこうと言ってるわけですけれども、まあ、
はい、
もう本当に夏真っ盛りですよ。
はい、はい、暑いですね。本当今日も蒸し暑いですしね。
はい、
はい、
ヨハンがね、ちょっとこう夏にすごい暑いことをやるみたいですよ。
あ、何をするんですか？
ちょっとこれからマウント富士を制覇してやろうかと。
おー、15目まで。
そうですね、一番上まで、うん、ご来光を眺めてやろうかと。
おー、いいですね。
ご来光は分かんないですけど、
ね、分かんないもう日本一の高い山を制覇すると、
はいはい、
その心はあまりにも厳しい不利やったかもしれないですけど、まあまあ何か得るものがあればまたね、
そうですね、
この場で発表してほしいと思ってますよ僕は。
はい、はい、また来月、
はい、来月には感想が聞けると
はずですね。天候が良ければ。
良ければ、なるほどですね。まあただのハイキングで終わることはないと思ってますんで、きっとね、すごいいい言葉をいいお土産をこう持ってきてくれると信じてますんで、
はい、
はい、ね、プレッシャーを感じながら山登りしていただきたいと思っております。
期待十分ですね、
はい、まあね、はい、そんなこんなで皆さんも期待をしつつですね、
はい、
まあ今日もね30分開運情報をお届けしていきますんで、はい、始めていきましょう。
はい、
はい、福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはナレーターを全く目指していないアクアが意外とナレーターの才能があるということで無理やりナレーターの道を極めさせられるというコーナーです。
はい、
はいですね。というわけで、ね、今日はいつものようにですね、
うん、
ヨハンが、兄であるヨハンが文章を書いて、
はい、
弟であるアクアがそれを心込めて読み上げると、
はい、
素敵なコーナーの素敵な兄弟なんですよ。
はい、
今日 その作者としてのコンセプトは何なんですか？
そうですね、ある童話を 見て、ちょっとインスピレーションを受けたわけですよ。まあ内容は聞いた方が早いですね。
なるほどです。
どんな影響の受け方をしたのか、
はい、しっかりと、はい、言葉の意味を聞いて、
そうですね、
はい、もうじゃあ早速いきましょうか。
そうですね、はい、
それではアクアさんでどうぞどうぞ。
大きな大根。
うわー、えらい大きな大根ができたもんじゃ。どれ引っこ抜いて今日の夕飯にしてやろう。
おじいさんは大根を引っ張ります。
うんとこしょ、どっこいしょ。
なかなか大根は抜けません。
こりゃあわし一人では無理じゃ。おーい、ばあさんや、こっち来て手伝っとくれ。
おじいさん、横に引っ張っても抜けませんよ。
大きな株じゃないんだから。しかしばあさんや、こいつを抜かんと今日の夕飯はできないじゃろう。
じゃあ業者を呼びましょう。ピーピー、オーライオーライ、ストップ。
大きな大根を大きなクレーン車が引っ張ります。うんとこしょ、どっこいしょ。大きな大根が抜けました。
思ってたより大きいわね。
業者の方にも振る舞いましょう。今日の夕飯はぶり大根ですよ。めでたしめでたし。
なるほど、非常にめでたい話だったから、
ね、そうですね、まあ、いい話ですね、
まあ、いい話ですね、はい、
非常に現代的な、ま
あ、現代的な、
はい、
ね、本当にクレーン車のよっこらしとどっこいしょは必要だったのかというところもちょっと思いましたけれども、
まあ、でも思った以上にちょっと読むのがうまくて、
うん、
はい、びっくりした、
まあ、なかなか尊女そこらの高一ではないでしょ。
そうですね、ちょっと高一のなせる技ではないかなと、はい、
ありがとうございます、
はい、ちょっとびっくりしましたね。
あのね、だんだんね、
はい、
あの本人には全く目指していないけれども、目指せられてます、目指されてるコーナーです言ってますけどね、
はい、
こうやってね、
はい、
ちょっとずつ褒めていくとね、だんだんちょっとその気になってきてる部分もあるみたいですね。
やっぱ褒められるの嬉しいですからね。
おー、じゃあこのままちょっとね本気にしていただきまして、
作者としては どうですか。
そうですね、やっぱりもう魂が入りましたね、
作品に、作品に吹き込まれたと、
はい、もうアクアでなければならない。他の人には読めない、
そうですね、まあ、神戸の皆さんにまっちり届いたかなと。公共の電波を使っていいんだろうかという気持ちもちょっとありますけれども ね、
はい、
まあね、きっと皆さんに温かいものが伝わったと思います。
はい、
こんないいコーナーですよ。
はい、兄弟愛がたっぷり詰まってましたね。はい、はい、
まあそんな感じでやってきました。アクアの開運朗読コーナーでした。月刊週刊ダイジェスト、はい、このコーナーは開運メールマガジン、週刊週刊ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。はい、というわけで、まあ、夏真っ盛りということでですね、
はい、
まあ、今日のね、8月14日から来月のですね、9月の11日までの1ヶ月間のね、間でこう、
はい、
何でしょう、開運行為がこういうことしたら開運できますよ、うん、みたいな話をちょっとね、うん、
はい、
していこうかと思うんですけれども、まずは、はい、8月16日ですね、
はい、
はい、何曜日かというと、月曜日ですね、
はい、
この日が旧暦の七夕になりまして、
そうですね、
はい、もともとの7月7日、七夕のはこの日でしたと、
はい、
いうことで、ですね、まあですね、あの先月の皆さんが 世間一般で行われた、
はい、
七夕はですね、まあ、比較的梅雨真っ只中、うん、真っ只中ということで、
はい、
なかなか、ね、あの日本で星の見えやすいところ地域の方でも、
はい、
天の川が見づらい状況が多かったんですけれども、まあ、8月16日だと星が見えやすいところは、
うん、
天の川もバッチリ見えると、
はい
はい、これ英語で、
はい、
天の川って何ていうか知ってます？
天の川、
はい、
なんちゃらリバ
ー。これ違うんですよ。
違うんですか、ね、
知ってる人います？
知りません。
知らない。知らない。
知ってます。
知ってる。
おお。
じゃあもうヨハンから
いただ
きましょうか、
は
い、
ミルキーウェイですね。
そうなんですよ。
へえ、かわいい
ね。
うん、
なかなかあのほわーっとした感じを、
うん、
まあ未知とそしてミルキーな感じという
捉えた、まあ、甘い感じ
ですね。甘い感じですね。
はい、
素敵な、
はい、
まあ、まあそんな七夕ですけれども、まああの、うん、やることといえば、まあ、七夕とね、いつもの七夕と同じように、
はい、
願い事をしたためてですね、
はい、
笹に吊るすと、
うん、
すると、まあ、いつもの時以上に願いが手に届きますので叶いやすくと、うん、
はい、
いうことですね。もうぜひぜひ、うん、七夕は大事にしてください、
はいはい、
そして、9月9日ですね、
はい、
これが朝陽の節句といってですね、
はい、
まあ、金運に非常に、プラスの効果がある、日になるんですけれども、
はい、
ご存知でしょうか？
いや、これはちょっと初めて聞いたんですけど、
うん、
どんな日になるんですかね。
はい、これはですね、まあ、なんていう、まあ、朝陽の節句、この節句っていうのが5つありまして、
はい、
まず1月7日の、人身の節句、これはあの春の七草がゆですね、
はい、
で3月3日のひな祭りですね、
はい、
で5月5日の端午の節句、
はい、
で7月7日の七夕、うん、そして9月9日の朝陽、
はい、
はい、これはあの1月7日以外はまあ、あの奇数月のゾロ目っていうところが、はい、まあ、共通点なんですけど、9っていうのがあの、まあ、数字で一番大きな数字、
はい、
そして、偶数、奇数を陽偶数を陰と陰と陽で数えてまして、
はい、
9が一番、大きくて、陽の数で一番大きいと、でそれが重なってますんで朝陽と。
うーん、だからこう重なるようって書いてるんですね。
そういうことなんですね。
は
い、でこの時は、まああのね、まあ、3月3日が桃の節句であ あるようにですね、はい、9月9日っていうのは菊の節句なんです。
うーん、はい、そうですね、菊って言えばやっぱ秋の花ですからね、はい、
この時に、まあ、菊を飾ってですね、
はい、
まあ、なんでしょう、通常だったらですね、まあ、月の光を浴びながら、秋なんでね、月が綺麗な時期なんで、はい、まあ、あの月見とかねしていただきたいんですけれども、
はい、
ちょっとですね、あの次の9月7日、9日っていうのが、
はい、
あの新月の次の日なんで多分月見えないと思うんです。
ああ、なるほど。そういう時はどうしたらいいんですかね。
ですね、まああのよりね、新月の時っていうのは星が輝いてますんで、
はい、
まあ、星は結局はあのいろんなね、いろんな、何でしょう、星なんかもすいません、輝いてますんでですね、朝日光を浴びながら浴びながらですね、
うん、
はい、あのそういう気を浴びるというよりいいということですね。
やっぱり月とか星にはそういう気が本当にあるんですね。
もちろんですよ、はい、地球ですらね、あの何でしょう、反射して輝いてるわけで、青く輝いてるわけですけど、まあ一般的に見える星と星っていうのはもうそれぞれが輝いてますんでね、
うん、
はい、ね、でさらに月はそういうのがさらに反射して、太陽だけじゃなくていろんなそういう星の光も反射してますので、ね、
はい、
そういうのを、まあ、受けると、気を受ける、息を受けると、
うーん、ってことです
ね。はい、素晴らしいですね、
はい、
で、まあまあまあまあこういうのが、ありますよということで、
はい、
で、まあ、季節としては夏、この夏の季節というのは、
はい、
まあね、すごく太陽が照ってますけれども、
うん、
ヒノキ、
ヒノキ、
はい、
はい、
ファイヤーですね、ファイヤーのパワーが強い時なんでですね、
はい、
はい、ちょっとね、まあ、美容とか健康にはいい時なんですけれども、これが強すぎると、うん、
はい、
やっぱりね、マイナスに転じてしまうところがありますので、何事もそうなんですけど、うん、バランスが大事と、
まあ、ほどほどにと、
はい、はい、そうですね、でそれを一番バランス取ることができるのが、
はい、
土の木、
土の木、
はい、
はい、
なんですけれども、この土っていうのが、まあね、もちろん地面を見れば土がね、アスファルトだったりしますけれども、まあ、そういう土がもう、ね、はい、触ったりすることもいいんですけれども、
はい、
まあ伝統的なものとかいうのも、ね、うん、そういう土の木を置いてますんで、
はい、
和風なもの、 浴衣とかですね、
あ、いいですね、
ちょっとね、そういう内輪であったり、うん、内輪で風を浴びると、それはもう土のこの木が風に乗ってきますんで、
うん、
さらに運を動かすことができますね。で、あの風鈴とか家に飾ったりすると、はい、そういう土の木のものが音を鳴らすことによって、はい、まあ、悪い気を浄化して息を持ってくることができると、非常に、ね、効率的なこの夏の日本の風景ですよ、はい、
素敵な風景ですよ ね、
そうですね、
やっぱり、
はい、涼しげでもありますし、
うん、
はい、ぜひぜひそういうのを生活の一部に取り入れていただいて、
はい、
ね、あの夏祭りとかね、花火があれば参加していただいて、
うん、
ね、あのそういうのはもうね、運を活性化することができますんで、
うん、はい、ね、おしゃれしながら運も上げられるっていう、
そうなんですよ、
ね、やっぱり、はい、祭りとかなくてもこうちょっと浴衣とか着てみるのはいいかもしれないですね。
いいですね、
はい、
ぜひぜひ持っていってください。あのいろんなところに浴衣を持っていってください、
はい、
お願いしますということで、はい、でまあ、今日なんかはね、
はい、
あのもうお盆の真っただ中ということでですね、ぜひね、行ける方はお墓参りみたいなことをね、はい、しっかりと、
そうですね、
はい、これ、はい、ご先祖様っていうのももう魂のルーツ、
はい、
これはもう土の木になりますんでですね、
はい、
非常にこの夏の日の気のバランスを取るのにはちょうどいいと、はい、まあ、それだけじゃなくても純粋な気持ちで、まああのね、自分が今あるのはご先祖様がいるおかげだと、うん、いたおかげだということで、まあ、気持ちを向けると、はい、でまあ、お墓参りに行ける方はお墓参りをするとかですね、
はい、
行けない方はその先祖の土地の方向に向かってちょっとね、はい、なんていう、自分なりの手を合わせてみたりだとか、
はい、
頭を下げてみたりだとか、
はい、
まあ、それぞれの流儀流派があると思いますので、
うん、
そういう方法で気持ちを向けるということですね、
はい、
まあ、そういうことを忘れない心が大事ですよ、やっぱり、
そうですね、はい、やっぱりお墓参りに行く時間はちょっと取れないけどって人でもこう手を合わせる気持ちが大事ってことですね、
うん、そうです、そうなんです、
はい、
これはね、本当にね、
うん、
もうちょっと浮かれてしまってる現代人、
はい、
警告を
いや、でも本当にね、そういう小さなことがね、大事だったりしますよね、
そうです、そうです、やっぱりね、あとはもう感謝の気持ちとか、
はい、
そういうことをね、ちょっとね、えらい説教じみてきましたけど
いやでも大事なこと
ですからね、僕は本当はね、はい、もっと声を大にして言いたいんですよ
、はい、ちゃんと私もお墓参り今年はもう行ってまいりました。
あ、そうですか、
はい、
そうですね、
はい、はい、毎年ちゃんといつもありがとうって、
綾原玲香が今ここで、
はい、
ラジオに出ているのも
おばあちゃんのおかげかもしれない。
ありがとうございます、はいはい、素晴らしいですね、
はい、
ほどですね、まあ、そんなそんな感じでですね、
はい、
まあ、皆さんも、見習ってですね、しっかりとこういうね、行為をしていって、
はい、
まあ、夏を盛り上げて、ね、
うん、
楽しい風に、あとはね、そういうね、和風ばっかりじゃなくても、海に行くときにそういう海に行ったりとかね、
うん、
水と火のバランスが海はまた良かったりしますんで、まあ、水で土じゃないけど水でちょっとバランス取るみたいなやり方ですね。で、まあ、ファッションとかでもね、いつも浴衣着てるわけにはいかないですけれども、
うん、
ちょっとファッションに、マリンなファッションとかサーフ的なファッションを取り入れたりとか、
うんうん、
そういうのでもね、十分バランス取れるんですよ、水と調節すること
によって。そういうことでもいいんですね、
はい、
じゃあすごく簡単なことで運気が上げられる。
そうです、そうです、
楽しみながら運気が上げられる。
ですんで、これね、何がじゃあダメなんとかいうと、ちょっと排他的なような、ちょっとドクロとか、ああいうちょっとね、人のなんて言うんでしょうね、こう、まあまあ見るからにみたいなのありますよね、ああいうのはちょっと避ける方がいいですね。
うん、はい、まあ、できればそうドクロ系とかではなく、ちょっと可愛らしい花の模様とかね、そういったものがいいかもしれないですね、
はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じでですね、この夏はまあとにかくね、
はい、
もう楽しんでくださいと、要するに、
はい、
夏の、うん、まあ、そういうことですよ、
はい、そういうことですね、
はい、というわけでですね、はい、まあ何でしょう、一言で言うと、
はい、
言えませんけれども、
はい、
まあしっかりとですね、
はい、
夏をこう有意義に過ごしてほしいということです、
はい、
はい、ということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。新月占いのコーナー。新月占いとは、月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。というわけで、すみません、今月の新月占いは8月10日の新月から9月8日の新月までの運勢です。
はい、1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方はですね、壁は避けて通るよりも当たって砕けろの思いが大切な時です。
しかしなるだけ砕けないように気をつけてください。
はい。2月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運20丸、金運も20丸、健康運が丸です。
はい。2月生まれの方はですね、頭でっかちになるよりもインスピレーションを大切にするといいですね。
はい。あ、仕事を愛してください。仕事ちゃうわ、自然を愛してください。すみません。
はい。3月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運丸、金運三角、健康運が丸です。
はい。3月生まれの方はですね、我慢が大切な時です。焦らず急がず心を落ち着けましょう。
はい。幽霊の正体見たり、枯れ尾花って言いますからね。
はい。4月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運丸、金運丸、健康運が三角です。
はい。4月生まれの方はですね、協調を大切にして、仲間に溶け込む努力をしていってください。
浮いていいことはあんまりないですからね。
はい。5月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運丸、金運三角、健康運三角です。
はい。5月生まれの方は変化が多い時です。うろたえないようにしてください。
はい。ずっしりと構えてください。
はい。6月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運丸、金運三角、健康運丸です。
はい。6月生まれの方は、たとえ地味でも淡々と自分のやるべきことをやりましょう。
やるべきことをやることは単純なようで難しいので頑張ってください。
はい。7月生まれの人、なんと恋愛運花丸、仕事運、勉強運20丸、金運20丸、そして健康運が丸です。
はい。7月生まれの方はですね、いい時なのでしっかりと計画を立てて優先度の高いことを行ってください。
はい。これはもう言うことなしですね。
はい。そして8月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運丸、金運三角、健康運丸です。
はい。8月生まれの方はですね、まっすぐありのままの心を前面に出していってください。
正直に行くのが一番です。
はい。9月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運三角、金運×健康運三角です。
はい。9月生まれの方はですね、客観的俯瞰的に自分を見つめ直すと良いでしょう。
っていうかこれは常にそうあるべきですね。
はい。そして10月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運三角、金運丸、健康運三角です。
はい。10月生まれの方はですね、迷いが多い時になりますけれども、いい方向に進みますので、それぞれの方向を進んでいってください。
はい。自分に自信を持ってください。
はい。そして11月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運20丸、健康運がごめんなさい×です。
はい。11月生まれの方は勢いがある時ですが、勢いのまま動くとダメです。周囲への配慮を大切にしてください。
はい。制限速度を守ってください。
はい。そして12月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運三角、健康運も三角です。
はい。12月生まれの方はですね、我を張ると自分が傷つきます。負けるが勝ちです。
負けるが勝ちってなんかかっこいいですね。はい
はい、
はい、
まあまあそんなことでですね、はい、まあ8月10日から9月8日っていうのは、まあね、それぞれテーマがあったと思いますけれども、
はい、
彩原さんは、
はい、なんと9月生まれなんですね。
はい、
はい、
もう客観的
に自分を見つめ直す時ですから。
そうそうです、
はい、頑張ります。
そういう習慣ってあります？そのなんちゅう、もう空から自分を見る意識みたいな。
あ、でも他人からどう見えてるかとか、うん、今の言動は あかんかったなみたいなのもありますね、うん、
そうですね。
そういうの持たないと多分なんか傲慢になってしまいそうな気がして、
はいはい、
まあ、極力天狗にはならないようにっていうのは。
天狗になりやすいポジションですからね。
そうですね。ついついこう鼻が伸びてしまうので
、でも普通の人と比べて、
はい、
VTR 的なもので自分を見る機会って多いんじゃないんでしょうか。
そうですね。客観的に撮られてるのを見ることもありますし、うん、やっぱり自分の言動が結構大きかったりする、
うん、
影響力あったりするので、うんうんうん、まあまあね、そういうのって顔に出てしまうじゃないですか、
はい、
傲慢になってると、
はい、
なので気をつけるようにはしてますね。
素晴らしいですね。
はい、はい、素晴らしいですね。
アクア君は、8月なんかね、8月生まれの時だけサボってないかみたいなことをさっきちらっと言われたんですけど、
これだってもう三角とか続いてるんですよ。まあ、三角普通だからいいんですけど、そんな花丸とか二重丸とかもっと豪華なの欲しいじゃないですか。なんか、
説教的なのが多いんですね。
そうです
ね。ちょっときっと今ありのままの心を全面に出したんですね、きっとね。
そういうことです。はい、ちょっとね、 素直になるのがね、かっこ悪いお年頃なんです
よ。そうですね、そんなことはないですよ。
そうですか、
正直に素直ですよ。
あ、そうですか、
はい、
ヨハンは5月で、
はい
はい、まあ、ちょっと夏富士山登ったり、
はい、
炎上しようと思ってるところを、
そうですね、変化が多いらしいですね。
これはまああのね、人間って結構ね、あの、うん、良くなる時でも、
はい、
あの環境の変化に対して抵抗があるんですよ、
はい、
であの結局ビビってしまって、
うん、
でもう現状維持をしようと思うとどうしてもね下り坂になってしまうので、変化はもうあえてね、
はい、
もう望んでいくぐらいの覚悟でちょうどいいぐらいですよ。
あ、もうそれで、はい、もう行けるときは行っちゃえ的な感じですか。
そうです、そうです。
お、
人が進めば顔に当たる風はもう向かい風なんです、
うん、
追い風ばっかりが全てじゃないと、向かい風は当たり前。ヨットなんてそれ向かい風のどうやってやるのかは知らないですけど、
はい、
向かい風の方向に進むことができるみたいですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
へ
ー、ちょっと角度こう45度45度みたいな、ちょっと斜めでこうジグザグで行くみたいですけど、
ね、うん、はい、なるほど、
はい、決してね向かい風がねマイナスじゃないです、
はい、
で変化は楽しんでくださいと、
はい、楽しみにしてます、
見えない景色が見えるでしょう、当たり前です、
ね、そうですね、いろんな意味でね、
いろんな意味で、はい、そうですね、はい、まあそんな感じでですね、まあ、夏もねお盆過ぎたらね、
はい、
海は、クラゲが多くなったりとかありますけれども、
うんうん、
はい、まあ、プールだとかなんだとか、
はい、ね、
本当にねそうしてください、してくださいと言ってますけどね、
はいはい、
夏を一番楽しみたいのは僕なんですよ。
はい、どっか行きましたか。
すいません、
まだ
これはね、あの僕はもう修行中の身なんで、
はい、
ちょっとだけね、
はい、
あの山に行きましたけど、
お、
はい、
でも山も土があるからやっぱり、
そうなんです
ね、緑とかもありますし、
松茸にはちょっと早かったみたいですけど赤松っていうのを初めて見たりですね、
あ、
ちょっと、はい、そんなことをおとなしくサバガニがいたらいいなみたいな、はい、ごめんなさい非常に地味な、夏を過ごしておりますと、
はい、
いうことでですね、今日お話しした内容とかですね、
はい、
ラジオ放送のバックナンバーはマジックアンズのホームページで見ることができますと、
はい、
はい、開運フェスティバルとインターネットで検索かけてください。
はい、
次の放送は9月11日の午後8時からです。それでは皆さんがもっと開運していることを祈って、来月の第2土曜にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。